第2課10月2日から10月9日モーセによる歴史の教訓。10月2日安息日午後、暗唱聖句。皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは、自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。コリント1:10-3:4、新共同訳。また、皆同じ霊の食物を食べ、皆同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。コリント第一、10:3-4、口語訳、今週の聖句。申命記、1章から3章、出エジプト記、32:29-32、民数記、14章、エフェソ、3:10、創世記、15:1-16、ヨハネ、14:9。今週のテーマ。モーセはこれらの言葉を告げた。申命記1:1で始まる申命記は、その始めからモアブの地での彼の死に至るまで、申命記34:5、モーセの存在が顕著ではありますが、聖書全体がそうであるように、紛れもなく主イエス・キリストを証しする書です。なぜなら、主が私たちを創造し、創世記1:2、ヨハネ1:1-3、維持し、コロサイ1:15-17、ヘブライ1:3、あがなうお方だからです。イザヤ書41:14、テトス2:14。さらに、講義において、申命記は、贖いの歴史の最も重要な時代にあって、主が神の民をどのように創造し、維持し、贖い続けておられるかを示す書でもあるのです。モーセは彼らに歴史の教訓を語りますが、その主題は聖書全体を通して繰り返される。過去に主があなた方にされたことを忘れるな、というものでした。これは、より良い約束の地の国境にある私たちにとっても意味を持つ勧告です。過去の歴史の中に、今私たちが立っている場所へと続く一歩一歩の歩みを振り返るとき、私は驚きとともに、私を導かれるキリストへの信頼に満たされるのである。私たちは、キリストがどのように私たちを導かれたかを心に留め、人の過去の歴史を通して語る主の教えを忘れない限り、未来に恐れるものは何もないのである。ライフスケッチ、196ページ、英文。10月3日、日曜日、モーセの働き。聖書全体を通して、モーセの存在は感じられます。彼に関する記述は、出エジプト記2:2まで出てきませんが、彼は創世記を書き、神の権威と 人間の起源。なぜ人間は当時と同じように今も悪の中にいるのか。しかし、なぜ私たちにはなお希望があるのかを語ります。創造、堕落、贖いの約束、洪水、アブラハム、福音のすべては創世記をその根拠とし、その著者は預言者モーセなのです。この一人の人物の影響を正確かつ完全に測ることは困難ですが、神には可能です。なぜなら、モーセは主を愛し、主に仕えることを望んだからです。問い1。金の子牛の恐ろしい罪の後に、神とモーセが交わした会話が記録されている、出エジプト記32-29から32を読んでください。ここからモーセの品性や彼の欠点にもかかわらず、なぜ神が力ある言葉を通して彼を用いることができたのかを考えてみましょう。モーセはこの罪とは無関係だったにもかかわらず、彼らのために自分の魂、永遠の命が失われることさえ厭わず、この罪深い民のために神に取りなします。驚くべきことに、出エジプト記32-32で、モーセは神に彼らの罪の許しを求めながら、実際には自らが彼らの罪を負うことを願います。モーセはこの罪の重さとその贖いを求めることが何を意味するかをよく理解していました。彼らの罪であれ、どんな罪であれ、最終的に罪が許されるためには、唯一この方法しかないことを知っていたからこそ、モーセは神に彼らの罪を負うことを願ったのでした。このように、やがて神ご自身が人となられたイエスによって私たちの罪に立ち向かい、その罰を受けられるという身代わりが聖書の初めの方に力強く表されています。身代わりこそが神の統治と律法の原則に忠実でありながら人類を救済する、あらかじめ定められた神の方法だったのです。実に何世紀も後に、ペトロはこの身代わりのイエスを次のように描写しています。さらに私たちが罪に死に、義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。ペテロ第一、2-24、口語訳。私たちは同時にこの民の罪のために取ったモーセの行動の中に、堕落した罪深い人類のために取りなす中保者としてのイエスの姿を見るのです。喜んで人のために自分の魂を捨てること、この行為の意味を考えるとき、真に他者を愛することについて何を学ぶことができるでしょうか。10月4日月曜日、成就した予言。現代の科学は真理として世間に広めようとしているいくつかの過ち。宇宙は完全な無から自然に生じたとか、地球上のあらゆる生命は偶然に単細胞から生じたといったこともありますが、それでもなお神の創造の道からについて驚くべき洞察を私たちに与えてもくれています。自然界における調和、バランス、精密さは堕落した状態にあるとはいえ、なおもそれらを研究する者たちを驚かせ続けています。神が 目に見えるものについてこんなにも几帳面であられるのなら、霊的なことにおいてもそうであるはずです。申命記の最初の数節の中にも、神の信じられないほどの几帳面さをさらに見ることができます。問2、申命記1の1から6を読んでください。申命記1の3の第40年の詳細な記述に、どんな予言的意義を見ることができますか？モーセは約束の地を調べるためにカデシュ・バルネアから石膏を送り、民はその地を取るようにとの神の召しを拒みます。そのために彼らは約束の地に入ることができなくなり、40年もの間待つことになります。あの土地を偵察した40日という日数に応じて、1日を1年とする40年間お前たちの罪を負わねばならない。お前たちは私に抵抗するとどうなるかを知るであろう。民数記14-34。こういうわけで、申命記は神が彼らにお命じになった通りに正確に第40年を記録しているのです。言葉を変えれば、神の予言の御言葉は神ご自身のように信じるに足るものなのです。申命記の最初の数節の中に、私たちは主の予言の確かさの証拠を見ることができます。神は言われた通りにことをなし、定められた時にことをなすお方なのです。もちろんこれだけが神が言われた通りに予言が成就した例ではありません。現代から遡ってみれば、私たちはダニエル 9-24 から27の予言が主が言われた通りにイエスの時代に成就したのを見ることができ、また一時と二時と半時の予言、ダニエル書 7-25 口語訳、黙示録 12-6-14、 黙示録 13-5 も参照が、ダニエル 8-14 の2300の朝夕の予言と同じように歴史の中で成就したのを見ることができます。正確な時という要素の他にも、ダニエル2章、7章、8章の極めて正確な世界歴史についての予言は、神の先見性、支配、そして揺るぎない信頼性に対する圧倒的な証拠を私たちに与えるものです。主が予言した通りに過去の予言を成就されたと知ることによって、私たちが将来についての主の予言も成就すると確信できるのはなぜでしょうか。10月5日火曜日、1000倍にも増やして。荒れ野での長い旅の後、モーセは主に代わって次のように語りました。彼は預言者でしたが、預言者以上の存在でした。見よ、私はあなたたちにこの土地を与える。あなたたちは行って、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに彼らとその子孫に与えると誓われた土地を取りなさい。申命記 1-8。 しかしながら、次に来る聖句に注目してください。問3、申命記 1-9 から11を読んでください。カデシュ・バルネアでの反抗のために、彼らが罰を受けていたという事実に照らすとき、これらの聖句は何を意味するでしょうか。私たちはここに神の恵み深さの一例を見ることができます。 彼らは荒野の放浪の最中にあっても祝福されました。40年間あなたが支えられたので、彼らは荒野にあっても不足することなく、着物は朽ち果てず足も腫れることがなかった。ネヘミヤ記9-21。そしてモーセは再び民に愛を示し、それまでの千倍にも増やして彼らを祝福してくださるよう神に願いました。問4、申命記1-12-17を読んでください。神は直接の祝福として彼らに何をお与えになりましたか？モーセはその状況を解決するためにどんなことをしましたか？主の御臨在は確かなものでしたが、それでも彼らには組織が必要でした。部族を大小に組み分けし、よく意思疎通が図れるようにする必要がありました。イスラエルは組織的な人の集まり、カハルでした。申命記31-33。それは新約時代の教会を表すギリシャ語エクレシアの先駆けとなる組織でした。マタイ16-18。異なる文脈においてではありますが、ユダヤ人のルーツから決して遠くないパウロは、コリント1:12に、申命記に見られるアレノのカハルにあたる教会が、キリストの体として正しく機能するためには、様々な役割にふさわしい人材が必要であるとはっきりと述べています。現代の教会は、当時のカハルとして与えられた賜物に応じた様々な役割を果たす人々による一つの体となる必要があります。私たちは時折、組織的な宗教に対する批判を耳にしますが、彼らは無秩序な宗教を望むのでしょうか。神の御言葉、特に新約聖書は他の何者でもなく、組織的な教会を認めています。10月6日、水曜日、カデシュ・バルネア。申命記の最初の部分では、カデシュ・バルネアの悪夢がつきまといます。それは不幸な物語はありますが、申命記が書かれた直接の背景であり、詳しく研究するに値する出来事です。問い5、民数記14を読んでください。石膏たちの報告に対して人々はどのように反応し、それはどのような結果を生みましたか。申命記1-20-46。私たちはこの物語から多くの教訓を得ることができますが、申命記で再び登場する重要な教訓が民数記14にも見られます。問6、民数記14-11-20を読んでください。ここでモーセは再び民のために取り出します。主に民を滅ぼすことを思いとどまらせた彼の論点は何でしたか？モーセが神に訴えたことを考えてみましょう。もしあなたがこのようなことをなさるなら、この地に住む諸国民たちやエジプト人たちの目にはどのように映るでしょうか。この論点が重要なのは、最終的に神がイスラエルになさったことは、すべてが彼らのためであったわけではなく、人類全体のためでもあったからです。イスラエル国民は世の光となり、古代の人々に愛と力と救いは 真の神のうちに見出されるのであり、当時の人々が拝んでいた価値のない偶像のうちにはないことを証しするために召されたのでした。しかしながら、モーセがここで述べているように、もし神がこの民を一掃されたならどうなったでしょうか。諸国民は、主は与えると誓われた土地にこの民を連れて行くことができないので、あれので彼らを殺したのだ、と言ったでしょう。民数記 14-16。 言い換えれば、私たちはここに聖書全体を貫くテーマを見るのです。それは、神の栄光はその民によって表されるという思想です。神の栄光と慈しみ、そして愛と力は、その民を通して神がなさることによって、神の教会の中に表されなければなりません。もちろん、それは神の民にとって容易なことではありませんが、最終的に地上におけるすべての神の行為を通して、神に栄光が帰されるのです。エフェソ 3-10 を読んでください。どのようにして種々の神の知恵は宇宙に知らされるのでしょうか。そのために私たち一人一人はどんな役割を担っているのでしょうか。10月7日木曜日、アモリ人の罪。申命記2章と3章で、モーセは続けてイスラエルの歴史を振り返り、神の祝福によって彼らがどのように敵を撃退したかについて語ります。彼らが忠実であるとき、神は彼らに巨人に対してでさえ勝利をお与えになりました。申命記 2-10、11、20、21。申命記 3-13。もちろん、これらの民の壊滅は触れなければならない難しいテーマです。イスラエルの子らは多くの場合、はじめに講話を申し出ます。申命記 20-10、11。しかし、その申し出にその民が応じない場合は信仰し、我々の神主が彼を我々に渡されたので、我々はシホンとその子らを含む全軍を打ち破った。我々は町を一つ残らず占領し、町全体、男も女も子供も滅ぼし尽くして一人も残さず、申命記 2-33-34 とあるように、女や子供を含めて彼らを滅ぼしています。これらの記述は単に真実ではないのだという人たちもいますが、私たちセブンス・デイ・アドベンチストは、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益で、テモテ 2-3-16。 あると信じ、それらの聖書の記述が事実であると考えます。ですから、私たちはこれらの出来事に関する難しい疑問が残るのです。問7、創世記15-1-16を読んでください。神は16節でアブラムに何と言っておられますか。それはこの難しいテーマにどのように光を投げかけていますか。これらの異教の民の多くは疑いもなく極めて粗暴かつ残虐であり、これよりずっと前に神の怒りと罰を受けても当然の状態にありました。それは事実であり、たとえ神が忍耐強く彼らの変化を待たれたとしても、彼らは変わることがありませんでした。神は忍耐しましたが、子供たちを含む民すべてが殺されるという厳しい現実は変わらないのです。この出来事に関する限られた情報の中で、今私たちがなすべきことは、この厳しい現実を受け入れ、 他の多くの方法ですでに示されている神の慈しみに信頼することです。信仰とは、素晴らしい眺めと音に満ちた森で過ごす美しい日に神を愛することだけではありません。信仰はまた、私たちが十分に先を見通すことのできない曇りや雨の日にもなお神に信頼することでもあるのです。コリント1:10-4とヨハネ14:9を読んでください。これらの聖句は他の多くの聖句と同じように、たとえそうすることが困難な状況にあっても、私たちが神の愛、正義、そして慈しみに信頼することを学ぶ上で、どのように助けとなりますか。10月8日金曜日、さらなる研究。イスラエルがいくつかの周辺諸国に対してしたことに関する難しい疑問に対して、一人の学者が答えを試みています。すべての事物とすべての人類の創造主として、神は誰に対しても何でもお望みになることをすることができ、かつそうすることは正しいのである。神の方法は神秘である。人が神を完全に理解することは決してできないのであるから、私たちの心に浮かぶ疑問は、そのままにしておく方が良いのかもしれない。この点について、イザヤ書55:8-9は慰めとなるだろう。カナン人についての聖書の描写によれば、そこに住む人々は極めて邪悪であり、彼らの全滅は彼らに対する神の裁きの現れであった。カナン人の滅亡は神にとって最初でも最後でもなかったのである。カナン人の運命と人類の運命の違いは、ノアの家族を除いて、創世記6-9の、それ、洪水の記録と比べて、そのスケールと関与した人々が違うだけである。神は決して一般論として、イスラエルが周辺の民をすべて滅ぼし尽くすことを意図されたのではなかった。申命記7:1は、滅ぼすべき民を明確に限定している。イスラエルは、これらの滅ぼすべき民の中に、アラム人やエドム人、エジプト人やその他の民を加えてはならなかった。申命記20:10-18参照。カナン人は、すべての罪人が最終的に直面する運命である神の裁きを受けたのであった。神がカナン人を取り除かれたのは、救済の歴史において必要なステップであった。カナン人全体が神の裁きの的となったのは、彼らがそれに先立って少なくとも40年以上にわたって警告を受けていたからである。ヨシヤ記2:8-11のラハブの告白を参照。ダニエル・アイ・ブロック、英語新国際訳聖書適用仲介、ゾンダーバン出版、2012年、98ページ99ページ、英文。話し合いのための質問。1、どれほどの難問の答えも千年期には明らかになると知っていることは、今私たちが神を信頼するためにどのように助けとなりますか。2、人生における過去の神の導きを忘れないことは、私たちの将来を神に委ねるためにどのように助けとなりますか。 3. モーセのように民のために喜んで自分の魂を差し出すことができるでしょうか。それは正しい行為と言えるでしょうか。他者の救いのためには自分の魂をかける価値があるでしょうか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。母の遺産。胆嚢癌を患っていた母は、死の間際、私に向かってこう言いました。教会へ行きなさい。私が子供だった頃、母は安息日ごとに教会へ連れて行ってくれましたが、大人になってソウル郊外のハナムに持っていたお店が忙しくなり、通うのをやめてしまいました。母の言葉に私は困りました。なぜなら、私は働いて息子、娘、そして三人の甥を育てなければならなかったからです。けれども私は自分の力でうまくやっていくことができないことを悟り、イエス様に立ち返りました。イエス様への愛が大きくなるにつれ、主は困っている隣人を世話する心を私に与えてくださいました。親戚から紹介された本スンミは、出会いから1年後、彼女の夫が骨髄がんと診断されました。手術代を払えないと知り、私はお店の外に募金箱を置きました。多くの人々から、親戚でもない人のためになんでお金を集めるの?と馬鹿にされましたが、募金箱は置き続けました。スンミの誕生日、私は20キロの米をプレゼントして言いました。これは私のお店からのプレゼントよ。受け取って。彼女は後になって家族みんながそのプレゼントを見て泣いたと話してくれました。スンミはすぐには教会へ来ませんでした。しかし彼女は私が渡したアドベンチストの雑誌を読み、アドベンチストはイエス様と人々を愛しているということを知ったのです。私はスンミを店で雇い、果物やお米などの日用品を与えました。それが約2年間続いた後、彼女を私が経営している小さなレストランの店長にしました。1年後、彼女は訪ねてきました。なぜ私を教会に誘わないのですか?なぜって、あなたは歓迎されるとわかっているでしょう。と答えると、それなら行きます。と彼女は言いました。6年にわたる交わりの後、スンミは初めて西ハナムセブンスデーアドベンチスト教会を訪ねました。そして3年後、彼女は執事になり、その後彼女の夫と息子もバプテスマを受けました。この場所にお店を最初に開いたとき、近隣の店舗でアドベンチストは私だけでした。今は7人の店主がアドベンチストです。教会は近隣で良い評判となっています。私は母が信仰の遺産を与えてくれたことに感謝しています。そして私のようなアドベンチストの証人を用いてくださる神様を褒めたたえます。パク・ヨンスク。インサイドストーリー終わり。第2課を終わります。